というわけで、
はい。
ちょっと温まったところで、
はい
たくやさん、
はい。
そして皆さん、お待ちかねのあのコーナーがやってまいりました。もう、もはや、M ラジの M はマッチングの M なんじゃねえかでおなじみの。僕、この前、アプリで会った女の子と、通話したんですね。ちょっと映像はちょっと恥ずかしいんで、電話だけでいいですかみたいな感じで、電話だけしたんですけど、で、その時にやっぱりちょっとテンション上げようと思って、ちょっと一杯ぐらい引っ掛けるじゃないですか。で、引っ掛けてたら、なんか、すごい声褒められたんですよ。舞い上がっちゃうじゃないですか、そんな。だから、そうっすかみたいな。いや、別にそんないいとか言われたことないですけどね、みたいなこと言ったら、でも私、すごい、好きな声ですって言われたんですよ。そんな、もう、前がっちゃうですよ、そんな。だから、いや、実はラジオやってんすよって教えちゃったんですよ、ラジオ。
そうなんや。
だから、そんなこと、そんなマッチングアプリの進捗状況を語るラジオやばいでしょ、そんな。しかも、オープニングで話したらいきなり聞かれちゃうじゃん。
そうですね。
だから僕考えました。馬宮のコーナー終わってそこに突っ込むっていうのどうですか？ 一番後ろのところにマッチングアプリのコーナーを突っ込むということで。一番最後まで聞かないでしょ、さすがに。
そうやな。
そう。1時間は聞かないでしょ、さすがに。
まあね。
というわけでね、馬宮のコーナー終わりました。
はい。
最終回です。嘘です。嘘です。馬宮は永遠に残します。他のコーナー全部終わっても馬宮だけは残しますけども。あ、あれやります？またほらさ、前にアンケート取ったやつじゃないですけど、全然世代の違う馬で、これよりちょっと強い馬、これよりちょっと弱い馬みたいなのやりません？また。例えば、今だったら、例えばなんか微妙なとこ行くんですよ。例えばダノンファンタジーとか言って、ダノンファンタジーより昔の馬、全然戦ったことない馬で、ちょっとだけ、ダノンファンタジーは弱い馬を教えてくださいみたいな。で、何個かいただいて、その中からベストオブちょっと弱いダノンファンタジーを決めるみたいな。そういうコーナ
いいじゃないですか。
ー。まあ、5つぐらい送っていただかないとちょっと成り立たないっちゃ成り立たないんです
まあ
けど。
な、
か、まあ、リスナーの方が1個とかしか送っていただけなかったとしても、僕たち2人で2つ、1頭ずつ出して、ちょっと3頭の中で決めるみたいな。とかね。あ、じゃあそれやりましょうか。
そうしようか。
じゃあ、ただコーナー名むずいっすよね。何にしましょうか。ちょい強ちょい弱討論とかにします、じゃ
なるほどね。
あ。ちょい強ちょい弱討論会は、じゃあどうですか。
そうやな、そういう感じでやるほうがいいかもしれんな。
ちょっとまとめた感じで。じ
そ
ゃあ、まあ仮で。
うや
まし
な、
ょうか。
そうやな、大か、まあまあ、大か、仮称でって感じで。
あ、そうですね。仮称でじゃあ。あ、じゃあ、ほら、もはやマッチングアプリのコーナーがもう後ろに行くことが決まりましたんで、逆にこれをオープニングで喋るっていうのもありですね。じゃあ、第1回は、どれにしましょ
ラウダシオン。
いいとこ行きますね。じゃあ、ラウダシオンより、どっちにします？ちょい強、ちょい弱。
ちょい弱でいこうか。
あ、ちょい弱ですね。僕も今ね、ちょい弱の方が面白いなと思ったんですよ。そもそもラウダシオンは強いと思ってないっていう前提があるじゃないですか、僕たちの中で。だからそれよりさらに弱くすんのかいっていう感じ。じゃあ分かりました。だから世間的には意外とね、なんかめっちゃ強いっていうイメージの人もいるかもしれないですからね、まあ G1 勝っ
そう
た
だ
の。
ね。
まあ確かにね、重賞も頑張ってたからね、まあまあ強いっちゃ、強い部分もありますから。じゃあラウダシオンよりちょっと弱い馬。で、ルールとしては戦ってないことと、
そうです
まあ、
ね。
世代被ってないにしましょうか、じゃあ。じゃあ5年を空けてください、じゃあ、年齢
そう
差
です
が。
ね。
はい。で、戦ってないっていうのを。はい。それをルールにします。はい。はい。というわけでね、メールいただいてますんで、ご紹介したいと思いますよ。あ、そうだ、やべえ。今ので思い出した。カ 谷三世さんにステッカー送ってねえわ。やばい、送りまーす。すいません、勝谷さん。すいません。今ちょっとあのメール見たときに住所書いてあって、あーと思って、送っときゃと思って。忘れてました、完全に。すいません。送りまーす。じゃあ、いきますよ、
はい。
ラジオネーム TM さんですね。
はいはいはいはい。
またこの指名のこの中。
指名の、そうやな。はいはいはい。
あの、何や。アイスバケツチャレンジみたいなやつ、なんだっけ、なんかあったでしょ。
ああ、あったあったあった。
かぶれぐるぐる回っていくやつ。
はいはいはいはい、はい。
あんな感じになってますから、なんか不幸の手紙みたいな感じ。言うなれば。はい。というわけで、いただきましたね。
うん。
ブライトさん、タクヤさん、お久しぶりです。
はい、どうも。
カズヤさんからバトンを受けた TM です。
おう。
いつの間にか普通オタは指名制になったのですね。確かに。さて、今憂鬱なのは来週頭にある大腸検査です。会社の健康診断で便鮮血反応が出たのでやらなくちゃならなくなりました。強烈な下剤を飲むのとお尻からカメラを入れるので大変です。のっけからこんな話題ですいません。あれ、ティーマさん意外とおっさんですか、もしや。
そうやな。
ねえ、もっとなんか若いイメージあった、俺。ところで、この前、メンクさんと初飲みしたときに、あ、そうだ、初飲みしてたんだ、メンクさんと。初飲みっていうか、飲んでましたね、そういえば。メンクさんがエムラジで大変なのはブライトさんやね。それはブライトさんが編集してはるから。タクヤさんは編集せえへんから、編集大変よ。みんなそれをもっと分かってほしいとおっしゃっていました。そこでなるほどと合点がいき、さすがセミレギュラーのメンクさん、目が行き届いてるなと感心した次第です。ブライズさん、これから40を前、体力的にも大変でしょうが、エムラジリスナーのために頑張って続けていってください。タクヤさんも同世代なので、お体ご自愛くださいね。それでは大腸検査、頑張ってきますの TM でした。ってことね。あ、そっか、同世代なんですね。
そうでみたいですね。
推進、次の普通オタ指名、不都合がなければ、我らがリーダー、吉弘さんでお願いします。なんかテレフォンショッキングみたいになってきましたね、ってことで。
はいはいはいはい。
じゃ全然吉弘さんいいですけど、聞いてんのかな、聞いてるか。いや、なんか、ほら、最近ね、あの、ちょっと、ツイッター上でもそこまで関わりがなくなってきちゃったから。
はいはいはい。
いや、なんか、やっぱり不思議なもんで、聞いてるか聞いてないって分かんないんですよね。やっぱ、あの、お便りとか、リプライとかいただかないと分かんないじゃないですか。
うん、うん、うん。
そうそうそう。だからね。じゃあ、もし聞いてたら、じゃあ、吉弘さん、あの、もし、お時間、大丈夫なようでしたら、じゃあ、送っていただくっていうことで。
はい。
はい、どこまで続くんだこのアイスバケツチャレンジっていう感じですけどね。はい。まあ、編集はまあまあ、まあ、好きでやってますからね。
まあ、そうだよね。
そう。まあ、だから続いてるっていうのはありますけどね。
うん。
あと、編集してない状態で出すのが本当嫌なんですよ、僕は。
そうやな。それはいつも言って
る、ね。あの、ドンズベリしてるじゃないですか、僕、基本的に。基本的に、あの何、何 ?10 喋って、1、2残りゃいいみたいな感じじゃないですか。言っちゃえば。いや、マジでオープニング全部切ったとかありますもんね。本当に。あの、基本的に皆さん僕は毎回喋ってるんですよ。なのに、いきなりスタートから、はい、じゃあ、普通オタですって言ってる時は全部切ってると思ってください。もう。あの、最初、拓也さんが全然笑ってくんなかった。あ、あれですよ、拓也さんにもちょっとあれ、責任の一端ありますからね。笑ってくれないっていう、責任の一端は多少ありますからね。だけど、まあまあ、確かに拓也さんを笑わせられない僕の技量不足っていう部分ももちろん当然あります。だけど、最初に、だから拓也さんはきっと、スタートで聞いた時に、はい、じゃあ、普通オタから行きますって言った時は、あ、また切りやがったなって思ってんだろうなって思いながら僕は編集してます。だけど、タケさんにそう思われても、その滑った部分を切ることに対して何だためらいはないですから、それは。別に、タケさんに何思われようが俺は切ると思ってますから、それは滑ってます。だからそれは、やっぱりスタートで、やっぱり、10喋って、まあ、1、2残りゃいいかなみたいなイメージでやってますから、僕は。
はいはいはい。
そう。あと、たまに、本当にもうスタートからもう滑ったなって分かりきってるときは簡単なんですよ、切るの。あ、もう普通だからでいいやって分かってるから。だから、微妙なときが、あ、これ残そうか残そうがいいかなって迷うときは一番めんどくさいですよ、編集は。本当に滑り切った方が楽なんですよ。もう普通だからいけるから。まあ、僕次第なんですけど、ね、言っちゃえば。
そうですね。
そうです。だからまあ、今回はもしかしたら普通お宝になってるかもしれないですけど、それに関して言えば、あの、喋っては言います。あの、
はい、
温めるためにも喋ってはいますけども、あの、切ってるなと思っていただければ。本当はも っていただかない方がいいんですけどね。今これ裏喋っちゃいましたけど、本当は、あ、ブライトさん100発100中だなって感じで行きたいんですよ、僕は。あ、ブライトさん滑んないんだなって行きたいんですけど、あの、6、7割滑ってます、大体。だから、結構切ってますから。なんで、だから、あの、なんか皆さん面白いとか言ってくれてるんですけど、それは100回やりゃさ、それ自分で編集して切ってたからさ、それは残せるでしょ、いいところだ。そういうことなんですよ、だから言いたいのは、
はい。
はい。だから僕は編集をやめたくないです。編集しないで1時間、なんかタイム、ね、ストップウォッチみたいに測って1時間で、みたいな感じで、ちょっとあったじゃないですか、そういうのやろうよ、みたいな。その方がほら、編集楽だから、みたいな。
はいはいはいはい、
うん、だからすぐ早い時間帯に上げれるしみたいなのもあったんですけど、
うんう
ん、いやそれだと俺の滑るのが全部バレるからなと思ってそれだけはちょっと避けたいっていう感じなんで、あの、まあまあ編集は頑張ります。
はい
頑張りますっていうか、それしないとやべえっていうだけなんです。はい、というわけでね、はい、あの TM さんも、あの高谷さん同世代ということで、まあ、カメラを入れると思うんですけども大変ですね、体調検査ね。
はい、お前は、
うん、で、まあ、あの健康なこと祈ってますので、
はい、また結果教えてください。
ていうか TM さんにも会いたいな。でもメンクさんに会ったってことは、なんか関西とか行った際にはね、
そうですね、
いつか会いたい、
来ていただいて、
うん、そうですね。あとほらメンクさんがまた阪神オフとかやればさ、
そうやね、
その時に来てね、うん、会えれば僕も会いに行けるじゃないですか。
うん、
はい、じゃあ次のメールいきたいと思いますよ。
はいはい。
ラジオネームピロリズムさんですね。
おお。
はい、ブライトさん、高谷さん、こんばんは。
はい、どうも。
最近暑いの向こうはってことでね。さて、今週はうんじゃないですよ。かわいそうじゃないですか。もうちょっと盛り上がる。うんってなんですか。うんはないでしょ。
まあまあまあ、その前やな、みたいな。
ひどい。何査定してるんですか。さて今週はビクトリアマイルってことね、
はい、
先週はベイルネビュラを本命にして、ああやっぱり足の速さは必要なんだなと痛感しました。そこで質問です。そうですね、これはね確かに、歴代の G1 まで一番足が速かった馬と一番鈍足だった馬は何ですか。極端になるのでハルテンとスプリント G1 を除いて教えてください。日常的にネタがなくなって困ったちゃんのピロリズムなのでした。
はいはい。
PS 今週もマッチングアプラダプラのマッチングアプリのコーナー楽しみにしております。そしてお母さんの名前の人にアーモンド愛してると伝えられるといいですね。
うん、
語尾番名シリーズ苦しいってことでね。でも母親の名前と同じはきついですよ、マジで、本当に。
そうだね。
そう、本当きついです、マジで。はい、というわけで、ハルテンとスプリットを除いて、速かった馬と遅かった馬と、ルージュバックってことですか。
速かったってこと。
速かった方で。速かったって難しいですよね、その、
そう
多分でも、ピラさん速かったら、その逃げの速さとかじゃなくて、その、量とか。
うん、
そうシュンっていうやつだと思うんですよ。ヒュッっていう。
うん、そうやな。
壊し伝えるっていうか、シュッっていうやつ。
うん。
鈍足は、ハルテン覗かれちゃうと、だから、シミラクルとかゴールシみたいなのなくなっちゃうから。
うん。
あ、わかった。鈍足はわかりました。クラン・モンタナ。
G1 馬やろ？
あ、そうか、歴代の G1 馬。すいません。普通に盛り上がってましたけど、すいません。G1 馬でした。G1 馬。
ドンソックは昭和モダンとか。
ああ、そうでしょうね。あれもね。
うん。
なんか
ロジーユニバースとか。
弱い馬になってるような感じもしますけど。これは難しいですよ、だいぶ。
そうやな。
うん。というわけで編集が大変なんでやめます。
はい。
編集大変なんで、あの、ちょっと抽象的すぎです。ちょっと、うん、なんかもうちょっと狭めてください、もうちょっと。なんか歴代ビクトリア勝ち馬でとかさ、例えばね、わかんないですけど、もうちょっと狭めてほしいです。もうなんか、ちょっと広すぎますね。はい。じゃあ、次行きたいと思いますね。
はい。
はい、ラジオネーム、バドさんですね。
はい。
お、僕送ってくれないと思ってたのに、ずっと。
うん。
ブライスさん、タクヤさん、初めてメールさせていただきます。バドです。ということで、
はい、ありがとうございます。
私は北サンブラックの引退レースとなった2017年の有馬記念で初めて馬券を買ってから、あれよあれよという間に競馬の魅力に取りつかれていき、2018年のフェブラリーステークスののんこの夢の凄まじい追い込みを見て、競馬ってなんてすごいんだと鳥肌が立ったのは今でも鮮明に覚えています。それからというもの、毎週の競馬新聞のみならず、いろんな本を読み漁ったりしていたのですが、誰か競馬予想についての番組をやってないものかと、ポッドキャストで検索して M ラジにたどり着いてからというもの、過去回をむさぼり聞き始め、毎週日曜日にはその週の放送を、月曜日には次の週の過去回を垂直聞きするというルーティンが始まりました。正直私も毎週楽しみにしている状態がこれほど長く続くとは思っておらず、どうせどこかで飽きて聞くのやめちゃうんだろうと思っていましたが、今のところ競馬にも M ラジにも飽きることなく毎週楽しませていただいて、とてもありがたい気持ちでいっぱいです。
はいはい、
まだまだ競馬歴も浅く M の知識も足りない私が番組にお便りするのもと恥ずかしがっておりましたが、これだけ毎週楽しませていただいて挨拶もないのは良くないと思い、勇気を振り絞ってメールした次第です。
はいはいはい、
すごい律儀な方ですね。
うん、
ブライトさん、タクヤさん、お体に気をつけて1回でも多く番組を続けてください。いつもとても楽しい放送ありがとうございます。これからもリスナーの皆様とのツイッターのいいねリツイート競争で負けないように頑張りたいと思います。バドより。そうなんですよ、あの1回2回連続で、あの完全にあの忘れてたか見落としてたか分かんないですけど、だからついにまた先週復権を見せましたからね。バド復権来たと思いましたから、マジでこれこそもう絶対王者来たと思いましたからね。早かったさ、相変わらず1分以内ですからね。1分以内なんていう称号は当たり前なんですよ。もう20秒以内とかそういうレベルですから、本当に。
まあ、
1分以内は当たり前の感じ。いや、バドさんがもう M ラジやばいんですよ、それが本当に。だって僕、基本的にスマホと、その、これパソコンで使い分けてるっていうとあれですけど、基本編集パソコンでやってるから、アップするときはパソコンなんですよ。で、M ラジアップするじゃないですか、パソコンで。
うん
で、アップした瞬間にもう自動でツイートされるようになってるんですよね。
はいはいはいはい、はい。
だけど、パソコンからのツイッターであんま見てなくて、
うん、
開けた後に、あ、スマホでツイッターどうなってるの、スマホの方がツイッター見やすいから、
うん、
スマホで見るんですよ。ツイッターを。で、パソコンで上げて、スマホ見てツイッターのアプリ起動してる時にはもう、ベルのところに1、2とかって入ってるわけです、数字は。はぁと思って、今開けたぞと思うんですよ。もう来てる通知が。っていう速さなんですよ、本当に。
確かにそうよね。
それがバドのすごさですよ。ピロさんだと若干ちょっと瞬発力に遅れてますから。そう。これ一瞬のキレは出してないですからね。ピロさんに関して言えば。そういうことなんですよ。というわけで、まあ、僕たちも頑張りますけども、1回でも長くね。
うん。
逆に1回でも長く、いつ飽きるんだって話になりますからね、今度は。こっちは1000回とか言って、もう全然バトの名前見ねえなみたいなことになりかねない。そういうこともありますからね。
まあ、まあ別に、それがないように。
まあ、別に、あの、強制じゃないんでね。あの、
はい、
飽きたら飽きたで別にいいですから。はい。まあ、お時間あるときに聞いていただければ嬉しい限りです。
はい。
はい、というわけで、バットさん、なんだったら住所いただければ、あのステッカーをお送りしますよ。ただ、あれですよね、なんか、家に来られたら困るからっていうのはありますよね。あいつのとこに住所が控えられてると思った瞬間に、もう毎日気が気じゃなくなります、基本的に。ただ僕ね、望んでるとこ、あ、まあ、バドさんは望んでないと思いますけど、僕、望んでるとこに行きたくないんですよね、あんまり。ちょっと嫌がってるぐらいの人のとこに行きたいんですよ。だから、メンクさん家にもう一回行きます。ちょっと嫌がってそうなんで。はい。多分、家族に会わしたくないと思います、僕を。また、藤屋でケーキ買わなきゃいけないじゃないか、こいつのせいでみたいになるから。というわけで、はい。じゃあ、予想のコーナー行きたいと思いますよ。
はいはい。
泊まり系系バスロン
M ラジ。
どうも改めましてこんばんは、ブライトです。
はい、どうも、タクヤです。
はい、というわけでね、暑いんですけどね、めちゃくちゃね。
確かに確かに、
もう暑すぎて暑すぎて、はい、まあ特に話す話もないんですけども、これ以上は僕はあんまり気温のネタに対してなんか持ってないんですけど、ね、天候ネタないってことで、あ、なんか地震2回来たんですよ今日。
あ、そうなんや。
そう、東京やばっと思って、仕事今日仕事だったんですけど、
うん、
在宅だったんでめっちゃ地震来て、
う
わっつって僕昔そう、地震来て、パソコンの上にコンポが落ちたことありますから、ね、ボーンつって。不安定な、席が不安定な感じだったんですよ。なんか、コンポ無理やり、うん、ほら、昔の学習机ってあるじゃないですか。小学校の時に買ってもらうようなやつ。
うん、
ほら、上の方って別にそんな、なんか深さがないじゃないですか。その本ちょっと。
うん、
ね、そこにコンポ置いてたんですよ。
うん。
で、
はいはいはい、
地震がちょっと起きた時に、バーンって落ちてきて、パソコンの上に。
うんうん、
いやー、呪ったね、あそこにコンポ置いたこと、統治法ですけども、はい、本当、マジでショックだったもん、あの時、うーわーと思って、やっちゃったっつって、しかもニート時代だったから、金ねえしと思って、だから、親父に泣きついて買ってもらうっていう、パソコン、大抵、その時のお金は全然返してないんですけどね、はい、俺が生きてるだけでいいだろうってスタンス取ってますから、僕は親父に対して。最悪な、親孝行のおの字もないですから、本当に、ね、親孝行の下の字もないですから、下は入ってないです
入ってないね、
はい、本当そうなんです。そういう感じで、はい、たまに LINE 返して親孝行だと思い込むことにしてますから僕は親父からたまに元気してるっていうのを4日後ぐらいに、あ、やってるよっていう5文字ぐらい送って、もう親孝行したつもりになってますから僕は、はい、いつか石油王にでもなった暁にはね、温泉旅行ぐらいには連れてきてみたいなと思ってるんですけど、こんな感じです、はい。でもなんか妹は悪いですよ。妹、自分のお金で、なんか、父親と、父親のお母さん、おばあちゃん、
うん、
3人で温泉旅行とか行ってるんですよ。
あ、そうなんや。
マジで親孝行してると思って、俺の妹。
まあでもそれはうちの弟もそうやけどな。
そう、だから、これなんていうの、この3、
ああ、なあ、うん、旅行行っとったわ
俺でもね、考えられないんだよな、親父と旅行行くっていうのも絵面として考えない。ご飯行くとか全然いいし、ご飯おごるぐらいだったら全然いいけど、旅館で一泊するイメージがわからないんだよな、その温泉旅行。
まあそうやな、なかなかないよね、
だから親父と行くの。
うん、
まあ一回車は僕車を運転して一緒に掛川城まで行ったことありましたけど、7時間半ぐらいかって、あ、掛川城、あ、浜松城か、浜松城と掛川城行きましたけど、やっぱり違う、お城が好きなんで、
はいはいはいはい、まあ、立派な親孝行やった。
そうですかね、
うんうん、
そうですね、まあでも高速代とかもらえますけどね、親孝行っちゃっていいじゃんねえかっていうね。はい、そんなわけでね、この番組はどんな番組かっていうのを言いたいと思います。
はいはい、
この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい、
さあ今週はビクトリアマイル、
はい、
ではもう何回だ、結構行ってますね、はい、
そうですね、
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組はエムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい、今週の予想レースはですね、第16回ビクトリアマイル東京1600メートルの G1 でございます。
はいはい、
つまりもう過去15回行われたということですね。
うんですね。
僕いつもだいたい考察やるとき、まあ、まだ考察出してないんですけど、今ちまちま書いてるんですけど、だいたい15年のデータを出すんですけど、
うん、
なんか昔ってビクトリアマイル始まってすぐってデータがないじゃないですか、2年とか3年ぐらいしか。だから、
ね、
考察出してもなんか いまいち数字があれだったんですけど、もう15年かと思いましたけどね。
ああ、まあ、確かにそうだね。
ね、ただな、JRA のクソ JRA さんですからね、うん、あの、阪神1004から1006に変えたり仕上がりますからね、阪神牝馬を。主要ステップの距離変えんじゃねえよっていうさ。いや、用意しろ、1008にしねえだろっていうさ。そういうことをやってるんですよ、JRA さんは。本当に。よくないですよね、ああいうのは。ステップの距離を変えてくる。
うん。うん、
競馬場も変えてきやがったりしますからね、例えば。何若葉ステークス阪神にしてんだよ、みたいな。
確かにそうやな。
中山だったじゃねえかよ、みたいな感じになるでしょ。何姉もね、中山マイルにしてんだよ、みたいな感じでしょ。阪神専用だったろ、みたいな感じで。現時点での、これはオッズが出てますかね。はい。出て
ますね。
はい。じゃあ、一番人気からいっていきたいと思います。
はい。
一番人気、グランアレグリア 1.8 倍。
うん。
2番人気マジックキャッスル 7.1 倍。3番人気テルツェット9倍。ここまでが10倍を切る人気で、以下デゼル 10.1。レシステーシア 12.3。スマイルカナ 25.8 と続いていきます。
はい。これスマイルカナで誰か入れてるの？
あ、でも確かに人気しすぎですよね、今のところ。
うん。
まあでもまあまあ。最終的にはね、450倍ぐらいまで落ちるんじゃないですか。それはないですけど。いや、もしかしたらね、あの、グランアレグリアに5000万とかあるかもしれないですからね。
まあね。
で、他めっちゃ、俺、ロジータかよみたいな感じになるかもしれないですからね。1.1 で他全部100倍以上みたいな感じで。ロジータ来たみたいなことになる可能性も、まあ、なきし、にしもあらずですけど。ロジータありますよね。一回 1.0 か、1.1 か0、1.0か忘れました。それ以外全部100倍以上ってなりましたね。
すごいな。
もうロジーってやばい。まあ、地方っていうのもありますけどね。
うん。
はい。じゃあ、本命を、出ていきましょう。あ、でも多分対抗ぐらいなんじゃないかなと思うんだけどね。俺の本命。いいっすか？
はい。
じゃあ、互いの本命打っていきたいと思います。せーの、ズドン。はい。出ました。ブライト本命、マルターズ・ディオッサ。タペヤさん本命、プルビルとなっております。
うん、
今のところ、まあ、マルターズ・ディオスの方が人気してますね。
はい。
まあ、このまま、まあ、僕、まあ、SC か CS だと思ってるんですけど、
うん、
まあ、やっぱりいい精神力持ってて、あと、うん、まあ、何が好きかって、やっぱ僕、やっぱレース投げない馬が好きだから、
うん、
やっぱりシオンの後とかの周華賞もハイペースで前行ったのに粘ってたし、
うん、
周華賞、オークス、あれも、うん、エピショーが激走だったのに、
うん、
ね、大箇所頑張ってたし、それでオークスあんだけマイナス体重だったけど、
うん、
まあ、ちょっとあれ見せてたじゃないですか。やっぱ一回オークスを思わせてたから、
うん、
まあ、でその辺がいい馬だなと思って、で、まあ、阪神カップでも買ってたし、うん、で、高松宮は20枚打ったんですけど、
うん、
これがね、やっぱ、まあ、結果論になっちゃいますけど、やっぱり外外回って出遅れてたんで、
まあそうですな。
もったいなかったなと思って。
やっぱりもったいなかったね。
0秒4差なんで、うん、いやー、まあ、馬券ないとは言わないけど、もうちょっと上あったってもよかったなっていうぐらい。
まあそうでしょうね。
まあでもここで一応、まあ、8着だから、まあまあ、まあ頑張ってるけど、まあまあ、そこまでストレス疲労は残さなかったってことで、
まあそこでね、うん。
ちょっと間隔空け、まあ間隔空けたって言ってもまあ2ヶ月ないぐらいなんですけど、
うん、
まあそこからの延長、バウンド延長なんで、
うん、
まあやっぱ1000人だとちょっとスピード足りない感じもしたから、
うん、
まあだから逆にピッチャーで買ったんですけど、
うん、
まあまあマイルでスピード慣れ入れつつ、で前走まで遅れて後ろからなんで、
うん、
まあある中段つけてバグ入れられるような競馬で C とかもある馬だと思うんで、
うん、
どうでしょうってことですよ、東京でっていうことで。
はい。
はい。拓也先生は
これ対抗ですね。
あ、当たってんじゃねえか、対抗。
うん、
これいいですよね。
まあ、頭ぐらいかなに、まあ、僕も一番最初に、パッと、まあ、出走予定場見たときに、まあ、一番最初に、ファーストインプレッションでこれかなと思ったのが、マルターズと、まあ、プールビルやったんやけども、とりあえず本命はプールビル、対抗は、このマルターズにしたんやけども、
はい、
まあ、正直な話、やっぱり、グランと、レシス、
うん、
やっぱり、まあ、書くだけで持って帰れる可能性はやっぱあるやんか。
ありますね。
うん、ね、 ったのを、まあ、探っていってもやっぱりちょっとこう一長一短、その短の部分がやっぱり結構大きかったりする。
うん、
例えばマジックキャストルにしてもやっぱり言うまいけれども、まあ、前さんがっつり減らしてきての追い込んで接戦みたいなのがあるから、
はいはい、
だからそういうのを考えると、うん、やっぱりまあとりあえずフレッシュであるっていうこと、前進があるかなと思われる方の馬を優先しようかなと思って、
はいはい、
まあ、今年僕ちょっとこう力入れてやってるのが延長系の馬ね、
うん、
でこれもまあどっちかやったら1000、4000、6とかの方にもある程度まだ実績まで2000もまあちょっと走ってますよっていうタイプの馬なんで、
はい、
どちらかといえばそのスピードの時速っていうタイプの馬よね。
はいはい、
うん、で高松ああいう形で後ろからになって、まあここに延長で臨んできてっていうのはまあいいパターンやと思うのよ、巻き方としてはね。
はい、
ただしこれはさっき今ブラシさんが言ったみたいにちょっと頑張った可能性があるの
よね。そうなんだよ、やめないんだよこいつ、その、
うん、
投げちゃってた方がいい、ここに関して言えばいいかもしれない。
よかったかもしれないのね。
例えば9番人気8着じゃなくて、9番人気10着とか、もうちょっとやめちゃって。
うん。
オークスぐらいの負け方がいいかもしれない。その、最後、
そう
やな、最後ちょっとやめちゃうっていう感じ。
うん。
でも、やめてないんだよね、8でも。この8っていうのは、
うん。そう。で、やっぱり、掲示板外に負けてるレースは、やっぱ全て G1。で、これはほら、チューリップ勝っちゃった。シオン勝っちゃった。っていう後のそのストレス疲労もある程度抱えちゃったっていうパターンの負けなので、まあしゃくれの位置はあるやんか。
はい、
ね、で今回はまあ凡走でリフレッシュじゃんっていうところで行きたかったんやけども、やっぱちょっと頑張っちゃったかなっていうのが。
いや、そうなんですよ、だからそこはちょっとね僕もそれはすごい分かって、
うん、結構追い込んだよ
いやもうねだからババがババだったらもう2とか3でもいいぐらい来てはいたんですよ。
そうですよね、
だって出遅れてたしさ、
うん、でその分やっぱり対抗にさって感じかな。で、まあ、枠も、まあ、悪くないし、なんていうの、 L 的要素っていうのはちょっと薄いタイプの前とは思うから、ある程度時速もするし、前である程度こうちゃんと位置を取って勝ちに行くっていうレースをしてくれたら、まあ、先週なんだっけ、ソングラインとかみたいにあれも傷ないよね。
はい、はい、
だからまあ時速系で行くんであれば、まあこれかなっていう感じで、まあ高評価せざるを得なかったかなっていう感じですね。
うん、うん、じゃあプールビルちゃんどうぞ。
はい、まあこれね、まあ全体とりあえず良かったよね。
これはだってウィン5拓也さんの馬でしょ、これはもうウィン5ある、うん、
そうそうそう、まあネット結構言いまえたし、まあちょっと自慢になるんやけど、僕今現役の馬で、ライトオンキュー、プールビュー、うん、カレンブーケドール、
うん、
もう一つ何やったかな、なんかとりあえずその初 G1、 これも阪神ジュベナイルフィリーズの時も本命だかな、太鼓だかな、
うん、
にしてたから、やっぱり最初にパッと目をつけてここまで来てくれたっていうのにある程度思い出はあるっちゃあるのよね。はい、
乱量とかの話はしない方がいいってことですよね。
乱量、そうですね。まあ、それしなくてもいいと思う。
乱量をだいぶ前にから目つけてた話はしない方がいいですよね。
うん、うん。関田記念でがっつり負けたって話はせんでも、別にせんでもいい。めちゃめちゃ自信あったけども、がっつり負けたからね。
うん、がっつり負けてたって話はしない方がいいですよね、ここでは。
はいはいはいはい。
じゃあ、切っときます、ここは。
はいはい。
はい、
で、本当はね、そういう市場で、まあ、負け方も良くないなと思うんだけども、まあ、前回とりあえずかなり増やしてきて、まあ、いい状態よね、フレッシュで、で叩かれて前進でっていうパターンのタイプだと思うんですけども、やっぱりね、一戦級、超一戦級になってきた時にやっぱ体力ちょっと不足やと思うわ、正直なところ。
はいはいはいはい、
で CK っぽい挙動はあるんやけども、やっぱまとまってる部分もあるやろし、
はい、
っていうタイプだと思うんで、ね、ただなんか戦力の東京っていう舞台からすれば別に悪くはないと思うわ。
はい、
うん、ガチガチのチャンピオンタイプっていうよりかはちょっと量があった方がいいやんか、東京戦力って。
はいはいはい、はい、
うん、例えばウォッカとかさ、ブエナビスタとかなんだ、で、まあ、勝ってるやんか、がっつり勝ってるな、うん、でもあれってもう変な話、答えたのも抜けてるやん。
まあ確かに相手が弱いですからね。
でしょ。で、じゃあ、ダイワスカレットが来たらどうやねんって話になってくるけど、ダイワスカレット出てきても多分大差勝ちするやんか。
まあしますね。
ね。で、これはじゃあ CS チャンピオン系だったらちょっと違うし。
うん。
うん。だから、どちらかといえば、CS、SC のチャンピオンタイプで、 ちょっとこう優しい目に入ってる方がまだいいと思うのよ、
うん、
だからまあそういうタイプでいくとまあまあまあタイプから大きくはずれてへんと思うし、
はい、
で叩かれて全身でまあこんだけ隠れてるんであればまあね本当ならもうちょっと打ち目の方が良かったかなと思ったけども、まあ
そうっすよね、4番とか黒棒ぐらい欲しかったですよね、
うんうん、そうですね、まあそこだけかなと思って、まあ、あとは三浦さんや境に後方から行かれても嫌やなと思うのもあんねんけどね、とりあえずそのもう、はい、僕の中ではもうグランとなんだっけ、レシスがちょっと切りづらかったので、うん、だったらもうファーストインプレッションでこれでしようということで、あれこれ考えずにプールビルにしましたという感じです、
うん、僕6番手ですね、
はい、
これはまあ迷ったんですけど、まあ、答えはもちろん評価してるんですけど、まあまあ、あの使い方が完全にからくれないだと。お前は本当にここに出る気があったのかと、そもそも。っていう問題があるじゃないですか、この馬の場合。
はい、そうですね。
別に KO 杯でもよかったんじゃねえか、みたいな。
うん、
ただまあ、前走だけのレース見たら、やっぱり、延長で、やっぱり阪神外回りってある程度量が必要な舞台で、
うん、
外ずっと回って、
うん、
それはディープに負けちゃいますわな、あの状態は、まあ、あのスローでってなった
ら、 うん、
それでも0秒1だからまあまあ抵抗はしてましたよね、
う
ん、結構
そうだね、
うん、でしかもまあ休み明けでプラス20とかって考えたらまあ頑張ったなと思って、
うん
うん、だからもう一つだからプラス20っていうのもあってる、これもすごい一気に増えたんで、もう一つ一段階上に上がってもいいのかなっていう感覚もあったから、
うん、
まあ一応6番手っていうことですよね。だからちょっとセカンドクラス感あるんで、ちょっとどうしてもやっぱり外枠とかだとちょっと注文ついちゃうんですけど。
そうですね。
だからまあ本命とかちょっと厳しかったんですけど、
うん、
まあでもかけるだけの魅力ある馬ですよね。
うん。
うん。って感じです。
はい。
じゃあ対抗以下。
はい。
はい。いいですか？
はい。
はい。じゃあ対抗以下です。せーの、ズドン。はい、ブライト対抗テルチェット、黒三角レシステンシア、白三角ダノンファンタジーサウンドキアラプールビルでどうしましょうグランアレグリアです。
うん、
タクヤさん対抗マルターズディオサ、黒三角レシステンシア、白三角グランアレグリア、注意テルチェット、悩んでるがクリスティですね。
うん、
はい、まあまあ似たような感じっちゃ感じですけど、
そうですね、テルチェット今やね、今ちょっと最後ずっとテルチェットばっか見てたけど、ね、今やねこれね、
うん、やっぱりね、僕、うん、まあ、これも流れで喋っちゃいますけど、
うん、
前走1っていうのがびっくりしたんですよね。うん、その
いいまだね、
もちろん、ディープの線とあるよとか、うん、まあ、当然3連勝してるから、まあまあ、
うん、
当たり前じゃんって思う人もいるかもしれないんですけど、
うん、
でもやっぱりなんか、突き抜けたなっていうか、その、うん、S 感がすごい感じたから、
こう、うん、いいまだね、これね。
去年のサウンドキアラみたいなイメージで買っていいかなっていう、
うん、
その、1-1って来てたじゃないですか。あ、まあ、1-2とか入れつつ、サウンドキアラも、レンチャーっぽい感じで来てたじゃないですか。
うん、
今年はこれかなみたいな感じで。
うん、
だから、あんま人気とか関係なく買ってもいいかなっていう感じ、今は。
そうですね。
あの人気落ちのとかっていう、まとまりとかっていう感じじゃなくて、まあ、一応、血統はディープにデインヒルダンサーだから、うん、もう完全に断食だから、まあ、うん、血統的には完全にまとまりでもいいと思うんですけど、
うん、
まあ、でもなんか今はちょっと躍動感があるから、ただやっぱり馬体が軽いからね、これ以上減られる
とそこなんや、そこなんだよね。
そうだから多分これも切れ走ってるんでしょうね、多分その、
うんうん、
まあ、C もあるんでしょうけど、まあ、S って感じ、なんかこう、
うん、
闘争心だけで走ってるというか、だからまあ
そうです、ね、
体力とか必要になっちゃうときついんでしょうけど、
これね、難しいよね。まあ、レッスンで僕も見てたんやけども、まあ、やっぱり躍動感あるし、で、やっぱ何を言ってもやっぱ知れてないディープ。
うん。
うん。で、まあ、使われ方もやっぱりこう適度に間隔も空けて、で、客室もまあ、ある程度幅もあると。
うん。
で、内は抜けてくるし、どこだったかな、3走前とか、村上特別だったっけ、ね、あの前カットされて、内から抜けてきたりとか、で、ダービー卿とかみたいに外からドンとしたりとか、もうやっぱりいろんなことをしてる境に、やっぱり今はもう本当に、なんですか、その C とか S とか L とかっていうタイプ、どうのこうのというよりかは、もう勢いとリズムで頑張ってきてますよというパターンだと思うのね。
はい。
で、問題はやっぱり、その、 そこまで気と、やる気があったとしても、体力が最後まで持つか持たないかっていうところなんよ。僕が最後1回当たったのは。
はいはい。
それがやっぱりその前回休み明けでマイナス6。
うん、
これが500近くあればマイナス6でもまあまあまあとかと思うけど、やっぱ410キロ台っていうところだよね。それを9倍かっていうので考えたところで大きな印が打てなかったっていう感じかな。だからこれが15倍とかだって、うん、本命でもよかったけどなと思ってるけどね。
それぐらい魅力はありますよね、やっぱ
り。あります、うん、
走り
ただかといってここでほらプラス10とかで出てこられても違うやんか。
まあそうなんですよ。だからプラス2とか4ぐらいがいいですよね。だからその
そうなんだよね、
減らないけど、ちょっとは増えてるっていう状態ぐらいが、
うんうん、
ここでプラス10とか言われても、ちょっとなんかポテッとしちゃう感じするから、
うん、
うん、まあ、プラ2、プラ4ぐらいがいいかなってイメージです
ね。そうね、まあ難しい感じよね。まあ、ディープ、デインヒルダンサーがちょっと優しめに入ってるのかなとは思うけどもね、まあ現状はやっぱりちょっといいエスポさを見せてるから、まあちょっと切っちゃダメだね、多分ね。あ、いいまいと思います。
じゃあ、レシステンシアかぶってますが。
まあ、結構激走でっていうパターンで切る人いると思うんやけれども、こいつ結構精神力あるよね。
いや SC に近いんじゃないですか。
僕的には半球杯邪魔やなと思ったんや。
あ、疲労的な意味ですか。
うん、その何ていうの、1番人気1着1番人気2着やさかいに、
はいはいはい、
まあ、ストレスとか疲労とか、まあ、そんなにはないと思うね。
はい、
ただそのほらレースに対する飽き、やっぱり たくさん使われる方が、
ああなるほどね、
はいはい、うん、で大和メジャーとかにそんなそんな使ってていいっていうわけでもないと思うから、
はい、
そこをね、まあ、僕2番人気だと思ってた境にちょっとその辺のハードルを上げたんやけども、まあまあ、例えばこのまま5番人気 12.3 倍やったらもう目つぶってええわと思うんだけども、
うん、
まあ、前回やっぱり結構グイグイ感あったしでね、正直もうちょっとまっすぐ走らせたら多分ダノンにやられてなかったやろから、そんな簡単には崩れへんかなとも思うし、なんだっけプルビの時も言ったけども、やっぱちょっとその東京の戦力っていうのは若干よ量によるところがあるやんか。
ああ、はいはいはいはい、
うん、だそこが合うか合わへんかっていうのもちょっと微妙やなと思ったのよね。
なるほどね。その、
うん、意外にダラッとしてしまった
時 L はないですからね。その L っていうかその、
うんうん、
量っていう感じじゃないですからね。その
うん、そうね、まあまあまあ、でも5番人気12倍やったら別に全然 OK かな。
前走単品で見たらめちゃくちゃ強いですからね。
強いですね。うん。
だからなんか、こいつ爆心王みたいな感じだなと思ってるんですけどね。なんかこう、なんつうの、シーズ当初の超強い馬みたいな。
あ、なるほどね。
はい。じゃあ、他は、まあ、グランいきます、じゃあ。
そうね。まあ、続くならば、大阪杯のあの、まあね、ぬるい流れ、ぬるい流れとおかしいかな、大馬場がちょっとまあ遅くなって、重くなって、っていうところの先行から短縮になって、内枠に入って、まあ、要は揉まれて、後ろからなってっていうパターンよね、うん、結局、そこが一番の、
うん。そうですね、そこは続く場所ですよね。
うん。
いや、だから結局、だからそれを、それがもう杞憂に終わる可能性がかなりあるじゃないですか。
そういうことよね。そういうことよね。
結局だってスプリンターだって間に合わねえだろうと思ったら間に合ったし。
うん、ですよね。
で、しかも間に合い方が、あ、間に合ったじゃなくて、もう完全に間に合ってるから。
そうなんだよね。はい、はい。
だから、
はいは
いはい、まあ別に、その前も言いましたけど、アーモンドアイともう別にタメ張ってもいいか、それでもより上なんじゃないかっていうレベルの馬じゃないですか、この馬っていうのは。
はい、そうですね。
そう。ただ、この馬ってやっぱり休み明け以外で短縮来たのって初めてなんですね、今回は。
そうだね。だからそこなんよね。短縮ってないやんか、今
も言うんだけど。そうなんですよ。
うん。うん、でもやっぱりスプリンターでほら、後方でももしてたやんか。
あ、そうか。まあ、それでも来たけどね。
うん。だからその辺なんだよね。
だから結局、綺麗に外に出されたら終わるっていうことはありますけど。もちろん。
うん。まあ、多少潜るやろうけれどもな。今回ほら外目の方の馬がさ前行きそうやんか。
うちにもいますしね。
うちにもいるし、うん。うん、っていうことはそのスタートしてすぐに馬群がこうギュッと狭まる可能性があるやん。
殺到してくるキュッっていうのがありますからね。
うんうん、だからそのいうところでって思ったんやけどね。まあ僕はだからこの馬さある程度そのなんていうの、あの精神力っていうのもまあある程度持ち合わせてるかなって思ってるのよ。
はいはい。
うん、やっぱりマイルチャンピオンでもさ、やっぱり一旦 結構こう四方囲まれてて、な横見て横見てで出してどんどん出てきてっていうのもしてるし、うん、NHK マイルの時もまあほらなんだかんだ言って負けたけれども、やっぱり前行こうっていう挙動は見えたし、
まあ出ようとはしてましたからね、
うん、だから完全にドエルの反応ではないから、
はい、
だから本当はさ、こういう、まあ、切れへんかったらやっぱ本命で買わなあかんねやろなと思うんだけれども、まあ、まあちょっととりあえず申し訳ない5番手、5番手、4番手、4番手か、
うん、
っていう感じかな。でも今までの臨戦の中で、
うん、
一番切ってもいいタイミングかもしれない。
そうですよね。だ結局僕は今まで S が強いタイプだと思ってて、うん、その、うん、でも安田とかの走り見たらもう完全に量っていうか、もうこうなんか延長でスムーズにいってっていう感じで勝ったじゃないですか、その前にあえてつけてっていう感じで、
うん、
高松美は後ろからのみたいな感じで、
うん、
逆じゃないですか、一応大阪杯である程度行ってからの後ろってことになると思うんで今回は、
うんうん、
まあ、言うても4には負けたっていう事実は出たから、まあまあ。
そうですね。そうですね。
そう。これ1されちゃってたらもう、あれだけど、うん、一応4ってなったから、
うん。
うん。で、前回2番人気で、今回1番人気 1.8 なんで、うん、まあ、もう1回ちょっとっていうね。
そうそう。で、あとな、やっぱどうしても印を打っちゃったのは、
はい。
やっぱりレシスがある程度前を潰してくれる可能性があるわけやんか。
はい。
で、まあ、スマイル行って、なんだ、内側の、まあ、イベですか、
うん、
が行ってってなって、まあ、ちょっとこう流れるような感じになるとさ、やっぱ流れると弱い馬は後ろになるやん。
はい。
なで特にもう勝負せえへんような馬たちはもうその辺、まあまあそもそも後ろやんか、
うん、
いやスローじゃない部分、やっぱり馬群がこうちょっとこう縦長になってくる境にスローやと、ほら直線向いた時にガッって団子になるやん。
確かに。
逆にスローの方が苦にする可能性があると思ったんやけど、
はい、
流れて直線向いた時に結局勝てる馬しか前にいいひんってなってくると、隙間もあるし間もあるしってなってくるやん。
はいはいはい。
そうするとさ、まあ、やっぱりなーってなるのよ。
まあまあそうっすよ、抜けた瞬間勝ちですからね。
そうですね、
はい、
うん、追う進路がやっぱできた瞬間にやられる可能性がやっぱあるからね。まあまあまあそんなこと言ってももうしゃあないんだけどな。それはみんな分かってることでしょうし。
はい。
うん、
あとはまあ適当に僕言いましょうか。
はい。
カノンファンタジーサウンドキアラちゃんの2頭をね。
はいはいはい。
これもだから高松宮組なんですけど。
そうですね。
一応前走もある程度評価してたんですけど。
うん、
まあダノンファンタジーの場合はまあやっぱディープで、もう王道ディープだから、
うん、
まあ、肋骨に道割るにちょっとやっぱ適性はないのかなっていう印象が強いので、前走に関しては適性で無視できてるとして、
そうだよね、これは重馬場の方でやられてるよね、距離で。
そうですね、しかも短縮で2番手まで行っちゃってるじゃないですか、これ。
うんうん、
やっぱりちょっとやりすぎちゃったなと思って、
うん、
で阪急杯は出遅れなんで、これはまあまあ、間隔空けたけど、やっぱ阪神カップが鮮やかすぎたから、その反動っていうか、うん、そのまあ、丸×みたいな感じになっちゃってるんで。
うん、
フラットな感じで出てきたら、まあ、阪神カップぐらい走るんだったらっていう感じですよね。
うん。
そう。で、まあ、去年も一応狙ったんですよね。阪神インバ凡走から。でも、なんか躍動感で言ったら、まだこっちの方が1、1個入れてる分、なんか面白いかなと思って、
うん。
去年はなんかちょっとダラダラまとまりがちょっと落ちてきた感じの時の人気落ちみたいなところで6番人気5着みたいな感じだったから。
うん。
今回は、まあ、阪神カップは1があるから、
うん、
まあ、高松には12はとりあえず抜け、もうむしろ12ぐらいの方が躍動感はあるじゃないですか。なんか4とか5とかよりは。はい、
うん、
1、5、5とか来るよりは、もう1、5、12、1とかの方がイメージ湧きじゃないですか、うんうん、イメージとしては。
うん、そうですね。
うん、そうだから、これでしかも10番人気まで落ちるんだったら、まあまあ、もともと東京マイルっていう舞台自体は適性あると思うし。
うん、
はい、で、サウンドキアラは、だからこっちはまあ、やっぱ去年が良すぎたっちゃ良すぎたんですけど、でも単純に答えだけ見たら前走 V ラインだし、まあまあ、
そうなんですよね。ね、V ラインですね、これね。
ですよね。
うんうん、
こっちは多分道ある適性はダノンよりあったんでしょうけど、デジタルの分、
うん、
S があるからこっちの方が多分短縮適性とか道ある適性って意味だったらこっちの方があったから、まあ、
うん、
6着ってことになったんでしょうけど、
うん、
まあでもね、こう一時期の不振は抜けたかなっていうのがこの2走は感じたから、まあまあ、
うん
うん、一応去年2着だしってことで、
うん、
はい、まあ他よりはいいかなって感じがしたんで。
そうですね、
はい、じゃあ クリスティはどうですか。
まあとりあえず、ね、こういう番組してるんやからちょっと一等ひねり出してこなあかんかなと思ってて、
はい、
これ血統的に悪くないんじゃないの、黒船って。
あ、そうですよね、黒船東京マイルね、
フレンチ持ってるもんな。
うん、
あの
名馬ブラボーデイジーと同じですよ、ブラボーデイジー黒船ですからね。
うん、まあ前走逃げ邪魔よね。
まあ前走だけ本当邪魔ですよね。
邪魔よね。
うん、
まあただだからなんていうの、こういうそのちょっとこう前向きさがある馬はまあまあリズムつけてきた方がいいかなともちょっと思ったし、どの道人気ないから、
まあだからそこはだから目つぶってていいと思いますよ。
そうですね、まあ、あとはもうその戦績見ていってもね、阪神ジェミナールとかその重賞戦線表舞台できっちり弾かれてるっていうのを見るとまあ足りてへんのかなとも思うんやけれども、まあ、ちょっと可能性があって決闘的に面白いかなと思ったのがこれやったさかに、まあ、一応悩んでるんやけれども、まあ多分買わないかな。
僕でも結構シエルっぽいかなと思ってて、まあ、一応マイメクスあるから S な感じもしますけど、なんかもともとシエルっぽい感じっていうイメージで内枠とかでセコセコやるイメージだったんですけど、
うん、
だから内枠はいいかなと思ったんですけどね。ただ、うん、問題個体能力が足りてるかどうか問題がこの馬の場合はちょっとあるから、うん、逆にほら、ね、S にかけるんだったら個体能力多少足りてなくても跳ねっていうのあるじゃないですか、
うん、
でも CL とかまとまりベースってある程度能力持ってないと、うん、その人気押しとかに反応してくれないっていうのあるから。
そうなんだね、勝手のレースもなんか全部コンバイチビやからな。
そうなんですよね、だからやっぱ強さは見せないですよね、この前やっぱり、そのあんまり。まあ、外だったらリアメリアかなってちょっと思ったんですけど、俺もう着付けていいと思うんだよな、福永も、俺は。
いやな、うん。
一応ほら、前行く位置取りっていうのあるじゃないですか、一応出遅れ、後ろ前っていうのあると思うんですけど。うん、これは激戦になりそうだから、もうそこ相手しない方がいいと思うんですよね、僕。
うん、そう
こいつ S ないじゃないですか、こいつって。だから、うね、もう後ろからひょごろっていう感じでいいと思うんですよ。うん、だから前走の出遅れない番みたいな感じで。
うん、
これがだから、言うてもまあ0秒6まで来てるし、まあまあ結構、うん、だからこれがもうちょっと前崩れちゃったパターンみたいな感じで、イメージすればまあまあ3ぐらいやったらって思ったんですけど。
そうそうそう、だから上がり使ってるし、出てるとマジックがやっぱストレス抱えてるとなると、この組でいくと、これも割と走れてもいいかなとも思ってたんよね。ちょっと目の枠も引いたし、まあまあいいよなと思ったんだけど、ただ、やっぱ戦力とかっていうのはもう忙しいのかなって、ちょっと正直思った
んだから、ね、うん、あとやっぱ13、7、7、9ってダメだろって思いますもんね。
まあそうですよね。
そう。
まあ、グランがもうちょっと売れるでしょう。1.9 ってことはないよね。
まあそうですよね。1.5、うん。
まあそうよね。僕4、
5は言ってほしいよね。
1.45 で読んでんねんけどな。
うん。
で、マジックキャッスルとデゼルが美味しいやんって言って、買われて買われてってパターンだと思うけどな。
あの人はまあ露骨にストレス広持ってますから。
そうね。まあ特にデゼルはちょっと怖いよね。
このまま僕、やっぱ外からスムーズにっていうタイプだと思うんで、まあ、前走
20丸。うん、のところそんな感じよね。うん。
20丸打ちましたし、前走も。
うん。
なんかもうちょっと楽に勝てようと思いましたけどね。最後の最後って感じでしたね、本当に。
そうやな。
これは勝っちゃダメだと思いますけどね。
そうだね。やっぱりそうだよね。ちょっとローズの内容がいまいちだしな。
マジックも、まあ、普通にこのリズムだけで来られちゃいました。だから去年サウンドキャラみたいな感じで来られちゃいましたって言ったら、まあちょっとお手上げなんですけど、やっぱサウンドが S だったに関して、こっちだと僕 CS ベースだと思ってるから、ただ普通に疲労で、あっていうのが、やっぱ桜花賞とかでもあったわけじゃないですか、そのパカンっていう。だからそれやられちゃうとっていうのがあるから、前走びっくりしましたけど、まあでも、まあでも、マイナス14で、うちあんだけ出てきたらきついでしょ
う。さすがにな。
しかもこれも後ろから行くと思うんで、で、ある程度速くなったら、前走スローじゃないですか、言うても。
うん、だ
から
そうなんですね。
ここでパッと速くなった時に、まあ、多分、前にはちょっとつけらんないと思うんで、いやー、ちょっと物理的にもきついかなと思ったんですよね。だったら、さっきも言ったように、1002組
の方がいいよね。
そう、ある程度慣れ合った方がいいかなっていうスピードに、っていうことになっちゃうんですけど。そんなもんすか。
スマイルカーナーは
これね、気になったんですよね。これ、まあ、ずっと人気、一番人気で来てて、 まあまあ強い競馬はしてるんで、まあ、特殊馬場になってって感じじゃないですか。
そうだよね。僕はやっぱ決定的にタイプが合わへんかなと思ったんだよね。
そうで
こ
す
の
ね。
なん
東京
か、
前いるって感じじゃないですかね。
そうなのね。パターン、臨戦的には僕は悪くないかなと思ってたんやけどもな。まだ逃げの位置取りも変な使えへんことはないし。
いやー、だから、臨戦はいいと思いますけど、
まだ乗ってる人はどう乗るかよね。
レッドベルディエスはいいですか？
まあ、これ言い出したらさ、っていう感じじゃない？
僕だってサウンドキアラ、4歳の時のサウンドキアラ本命だったじゃないですか。あのリズムで7ぐらいだったでしょ、確か。サウンドキアラ。7とか8
まあ、
とか忘
そう
れた
や
け
な。
ど。
襲ってた
あ
け
の
ど。
躍動感よりはないでしょ、さすがに。
と思うけれどもな。
ねえ。
しかも
サ
タ
ウン
クサ
ド
つけ
キ
て
ア
へん
ラ、
し。
サウンドキアラだからさ、鮮度失ってからとか来てんじゃんって思って、ちょっとビビったんだから。お前こっちとか来んのかよ、みたいな。条件戦からの来いよ、みたいな。15番人気7着っていう。だから、ちょっとね、やっぱり逆にこういうとか優しいっぽいディープは一回入れた方がいいんですよ、重賞とか。むしろ。鮮度は持ってんだけど、ある程度慣れみたいなのも入れた方がいいんですよ。なんか、痛烈感ないから、このアンブライドルズスングに。
そうね。
だから、ジュールポレールって優しいディープって感じじゃないですか、ちょっと。あれは一回慣れ入れた方からいいんですよね、やっぱり。あれ、重賞、条件戦から来たらまたちょっと S 足んねえみたいな感じになると思うんですけど、一回重賞で2とか3とか入れてからとかっていうのはいいと思うんですよね。この感じが。まとまりディープっぽいから、CL ディープっぽいから。
そうだよね。多分この方がまともに下げれるしね。しかも。
まとまりになってるかもわかんない。L ぐらいの感じだと思う。L まとまりぐらいの感じだと思いますけど、まあ、ちょっと足りないかなと思いますけど。
そうですね。
そもそもね。
そんなもんかな。まあ、だからディアンドルはね、あんだけスプリント使われてきたのに、不振に入って18走んやみたいな。
確かにね、いきなり、だからこれ、タイプとしては、ブラボーデイジーが福島牝馬7番人気1着から当日11番人気でもう1回粘ったってのがあるんですけど、あれも逃げっていうか前行く馬だったじゃないですか。ただこっち逃げ使っちゃってるんですよね。ブ
そう
ラ
や
ボーデイ
な。
ジーは2番手だったんですよね、一応。当日は4番手ぐらいだったんですけど、感じとしてはでも、だからミナレットとかそっち側の馬ですよね。ミナレットとか、まあ、その S だけで行きやすいっていう感じ持っていくにしては、ルーラシップでちょっと邪魔っちゃ邪魔なんですけど、L っぽいですし。S に行ききれてないかなっていうのはありますけど。まあでもこれね、壊れたらちょっと困っちゃいますね。ハイチハイの10着なんでだってなっちゃいますもんね。
そうやな。
そ
そうだよね。
う。
ちょっ
これ
と
サラ
厳
キ
しい
ア
よ
みたいな感じで
ね。
さ、ここら大賞典からうまくありましたって言われたらもうお手上げですよ。もっと早い馬いるからね。そんな感じですか。
まあ、だそっちのディープ行くねたら、だからランブリングアレイの方が面白いかな。
あ、俺もそう思う。こっちはだからまだ分かんないからね、なんか。この馬 S あるし、でも結局なんかほら、前走人気落ちで不良馬場で、まあ、0秒0っていうある程度疲労を持った状態で中山牝馬からってなるとちょっとね、微妙な感じです。これも多分僕 S ある程度あると思ってるから、ちょっと東京マイルのイメージとちょっと合わなかったんですよね。やっぱ小倉記念とかも早め行ってたからあったから。ただまあ、いい馬だなと思いましたけど、その、
そうだよね。
ここ2走ぐらいは。そう。で、俺が買ってるターコイズだけ来ねえからな、こいつ、ほんと。手際にしてくれ、マジで。本当に。ターコイズ、来い。まあ、これやっぱりオープン勝っちゃうとちょっとストレスがっていうことなんでしょうけど、一回そこでちょっと休養挟みつつで2位1ってきてるから。まあでもなまあ
まあ、
いい
だから
馬
僕
だ
は、
と。
ヌーボレコルトよりやと思ったから切ったんやけどな。
あ、体力寄りってことですか、ちょっと。あ、ちょっとズブッといっていうか、その、ちょっと、まあ確かに、マイルの、なんかスピードレースっていうイメージはないんですよね。やっぱ1008欲しいですよね。1008はちょっと、距離的には。
そうですね。
まあ、かといって2002とかまでスタミナないような感じがするから。ザ1008の S って感じなんですけどね、本当。そう。このままでもダートとか走らせたら面白いんじゃないかな。
なるほどね。
俺、この前、ダート合いそうな気がするんだよな。だから、ほら、ディープでもさ、名前忘れちゃいましたけど、ノリさんで、 ダート1008の G1 勝ってもいたじゃないですか、ディープで、牝馬で、JBC。
ああ、わかる。はいはいはいはい。
あんな感じになってもいいんじゃないかなと思って。
ブランシエルじゃなくて、そのまま。
そう、忘れちゃいましたけどね。
うん。
一応僕は、だから本命が、今、マスターズ・デュオさんにしてますけど、
うん。
これの本命はランブリン・ガーレーのクレノダート1008でいいですよ、その、JBC で。それ本命ってことにしておいてください、ここ。
はいはい。
そっちの方が自信あるよっていうことで。そもそも出てくれるか問題ありますけどね。
うん。
うん。頼む、友一出してくれ。友一頼む。こいつは、ダート1008の馬だ。はい。そんなもんでしょうか。
はい。
はーい。じゃあ、おさらいいきたいと思います。はい。ブライト本命、マルターズ・ディオサ、対抗、テルテット、黒三角、レシステンシア、白三角さんといって、ダノン・ファンタジー、サウンド・キアラ、プールビル、どうしましょうで、グラン・アレグリアです。まあ、多分切りますかね。
うん、
はい。タクヤさん本命、プールビル、対抗、マルターズ・ディオサ、黒三角、レシステンシア、白三角、グラン・アレグリア、注意でテルゼット、悩んでるのがクリスティでーす。
はいはい。
はい。じゃあ、エンディングいきましょうか。
はい。
エムラジ、未公開ジングル。じゃあ、新潟直線1000メートルとかけまして、
うん。
愛のない〇〇と解きます。
おお、その心は
外に出します。
これオールカットなんやけど、個人的には載せたいね。個人的には載せたいね。もうどうしてもカットなんやけど。
うまく外に出しますとかね。
うん、そうね。
はい。
今日一やね。うん。ただ残念なことに放送はできた。非常に残念やけど。
エンディングのコーナー、イエーイ。はい、というわけで、日曜日は重賞ないのかな。日曜日何がありますか。
今ないですか。
なんもないんですか。
うん、立冬ステークス。
ああ、そうですね、ないですね。じゃあお知らせ言っていいでしょうか。
はい、
はい、この番組では皆様からのメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってます。まあ、次回はじゃあオープニングでやりましょうか。
お
う。ラウダ仕様にちょっと弱いわって、ね。
はい、はいはいはい。
ちょい強、ちょい弱討論会ってことで、じゃあ一応か、歌唱でいきますんで。
はい。
はい。はい、コーナーはですね、番組ブログの、トップページにお便りコーナー紹介というところありまして、そこにメールフォームありますので、そちらからよろしくお願いします。メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
はい。
で、僕は勝也さんに今からじゃあ、書きます。はい、明日お仕事休みなんで明日には送ります。
はい、
はい、それではそろそろお別れといたしましょう。
はい、
お相手はなんか今回の放送自分でやってて本当に親孝行してねえなと思ったブライトと
デアリングタクト、お疲れ様でした。竹谷でした。ありがとうございます
。ちょっと失礼な、終わったみたいに言い返してまだあるでしょ。